ラジオで
まちづくり。
みなさんこんにちは。ラジオでまちづくり、略してラジまちの時間が始まりました。この番組は府中市で活動している団体の方や個人の方をお招きして活動の魅力や楽しさをお伝えしようという番組です。この番組を聞いて活動に参加したり人と人がつながるきっかけになるといいですね。今日はゴーヤンがお届けします。それでは今日のゲストをご紹介しましょう。こんにちは。
こんにちは。都立小児総合医療センターに隣接しておりますドナルド・マクドナルドハウス府中から参りましたハウスマネージャーの一之部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。それでは早速お話を伺っていきましょう。
都施設は、病気と闘うお子さんとそのご家族の滞在施設になっております。北海道から福岡までに全国11ハウスあります。高度医療を受けられる病院に隣接し、20歳未満の患者さんのご家族が対象の、施設となっております。
あ、そうなんですか。あの府中は武蔵台に小児医療センターがありますよね。
はい、はい、都立小児医療センターの、隣接しております。
いつ頃できたんですか。
はい、2010年の3月に7番目のハウスとして12部屋、はい、あります。
あ、そ、12もあるんですか。はい、じゃあ12か家族があのそこで過ごせるってことですよね。
はい、最大。はい、そうですね。難しい病気とやはり戦っているご家族にとって、我が家のようにくつろげる第二の家がコンセプトとしております。
あ、なるほど。
なので、ご家族の皆さん、お出かけになられるときは、行ってきます、私たちもお帰りになるときは、お帰りなさい、ただいまみたいなお声掛けをさせていただいてます。
あ、なんかアットホームですね。
そうなんですよね。付き添う、ね、ご家族はやはり皆さんが想像されている以上に体力的、また精神的、また経済的にね、とても過酷な状況に陥ってしまうんですね。なので、ゆっくり休んでいただいて笑顔で次の日、お子さんのね、ベッドサイドに行っていただけるように思ってます。
あ、はい、ではハウス内の様子ちょっと差し支えない範囲で お話しいただければと思います。
はい、先ほどお部屋数が12って申し上げたんですけども、はい、全て個室になっておりまして、はい、ハウスの中では第二の我が家がコンセプトになっておりますので、
はい、
自炊ができるようにキッチンを、はい、用意していたり、あと、リビング、ダイニング、また、ご兄弟児なんかがお泊まりになった時に遊べるように、う、ね、うん、プレイルームなどを完備しております。
あ、そうなんですか。
はい、こちらの、ね、施設をやはり、普段、きちっとお掃除とかしてくださっているのは、ボランティアスタッフ。
あ、はい、なるほど。
が、157名ほどおりますが、
はい
はいはい、常に、ね、ボランティアの方が、
はい
はい、いつ帰ってきても大丈夫なように整えてくれています。
はい、わかりました。それではこの辺でちょっと一息入れましょうか。ボランティアさんの存在が欠かせないというドナルド・マクドナルドハウスさんですが、サポート体制について伺っていきましょうか。
ハウスは、24時間体制で、動いているんですね。
はい、
うん、で、そこで職員の数も限られていますので、夜間などはボランティアの方が在住してくださっていますので、うちのドナルドハウスとしてもうボランティアさんなしではもう本当に考えられない、うん、なんですね。
そうですよね。
7割、もしかしたら8割ぐらいになるのかな、
はい、
地元のボランティアの方が多いんです。
あ、やっぱりそうなんだ。
うん、 やはり高度医療ということで、うんうん、東京から遠く離れた、場所からね、入院されるご家族も多いので、土地勘も全くないので、
うん、そうですよね、
うん、地元のやはりボランティアの方っていうのは非常に頼りがいにあって、うん、
はい、
温かい存在になるんですね。
あ、はい、そうなんですか。ね、今まだコロナ禍の影響もあって新規スタッフといっても難しいかもしれないんですけど、うん、せっかくこの地域のに一緒に過ごしているので違った形の素敵な連鎖が育つといいなって感じてます。
はい、うん、ハウスでは今やはり身の回りのものなんかのご支援をお願いをしてたりもするんですね、
うん、あ、例えばどんな感じで、うん、
はい、例えばやはりトイレットペーパーだったり、ティッシュだったりする消耗品、
はいはい、
うん、その他一応ね先ほどお母さんたちは自炊するんですよなんてちょっとお話も大の我が家でと思ったんですけども、はいはい、帰ってきてねやはり何かすぐ食べられるものがあると非常に助かったりするので、うん、レトルトの食品など、うん、はい、そんなこともいただけると大変助かる。やってます。
他にも何か地元ならではお手伝いできることってありますか？
はい、今私たちも、はい、地元の方たちとの連携を考えておりまして、
はい、
はい、ご利用されるねこちらハウスの方を利用されるご家族とか、はい、あとは、ハウスを利用されないね、病院の方に入院外来なんて、はいはい、うん、来られているご家族にもちょっとパスポートみたいなものを発行させていただいているんです。
パスポート、
うん、それは、そのパスポートの、加盟してくださっているお店に行くと、何か割引サービス、
あ、素敵、
うん、などを受けられる、
はい
はい、そういう特典をついているもので、
はい、
現在ね、病院の周りのお店の方たちからのご好意で、こちらの方に今、ご登録をいただいているお店が数件あります。
そうなんですか、うん、
例えば飲食店さん、はい、今ちょっと大変かもしれないんですけども、うんうん、なんかちょっとお弁当とか、
はい、
あとパン屋さんなんかで、
はい、
うん、パンの差し入れとか、
嬉し、はい、嬉しいですね、うん、きっと、う
ん、あとやっぱりねちょっと疲れて帰ってきた時って甘いものが欲しかったりするので、うんうん、
女性は特に
そうそうそう、なのでちょっとねケーキ屋さんのケーキだったりクッキーだったりなんて、
うんうんうん、
そんなのをちょっとご提供いただけると大変嬉しいです。
あ、いや、素敵なお話。そんな地域サポーターが増えて、うん、素敵な連鎖が広がっていくといいですよね。そしてそれが武蔵台という地域が活性化するようなそんなこともちょっと期待してみたいと思います。はい、それではたくさんお話を伺ってきたんですが、最後になりましたが一之部さんからお知らせがあります。
はい、昨日の11月1日から12月の10日まで、はい、クラウドファンディングを、はい、実施しております、
はい、
これはやはり昨年からの新型コロナウイルスの感染症の影響で、はい、ハウスの方の収入も、皆さんからのご支援寄付とかで成り立っているんですけども、うん、
はい、
チャリティーバザーとかのイベント、
はい
はい、こちらがやはり実施できなかったんですね。
なるほど、はい、
うん、でも、ご利用されるご家族、滞在されるご家族は、絶え間なくいらっしゃるので、
はい、
変わらないサポートを、していかなければなりません。
はい、
そこでちょっとクラウドファンディングを今回立ち上げました。
はい、そのクラウドファンディングの内容っていうのは何かちょっとお話しいただけますか？
はい、こちら目的といたしましては、うん、やはり空調の方ですね、各お部屋の、はい、空気清浄機能がついた、ものに入れ替えをしていきたいと思っております。はい、はい、でこれはそうですね、やはり12部屋全部ありますので、
はい、
ちょっとね金額の方も非常にちょっとかかってまいりますので、
そうですね、
うん、今回、ちょっとね目標金額は高いんですけれども、
はい、
実施いたしました。
はい、
はい、
で、はい、
皆さんにもやはりご協力いただきたかったり拡散をね、
はい、
お願いできればと思っております。
はい、 それではクラウドファンディングちょっとやってみたいなって思ったら、どこを見たらよろしいでしょうか。
はい、ツイッターで府中ハウスにアクセスしていただくか、
府中ハウスですね、
はい、あとはハッシュタグ、はい、モーションギャラリー府中ハウスで、
はい
はい、検索していただけると、はい、分かりやすいと思います。ちょっと長いんですけども
、はい、でもツイッターで府中ハウスでも出てくると伺ったので、はい、ちょっとでもこの放送を聞いてちょっとでも興味ある方見ていただけると嬉しく思います。
よろしくお願いいたします。
そして、先ほどお話にあった身の回りや食品の寄付なども、どちらに問い合わせすればよいですか。
はい、直接ハウスの方にお電話いただければ、
うん、
詳しくお話をさせていただければと思ってます。
あ、そうですか。
はい
はい、わかりました。もう時間も迫ってまいりました。本日はドナルド・マクドナルド府中一之部さんをお招きしてお送りしました。一之部さん、いつまでも難病抱えるご家族に寄り添っていけるといいなと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この後はリハでまちづくりのコーナーです。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。小野さん、よろしくお願いします。
ここからはリハでまちづくりのコーナーです。このコーナーではリハビリテーション専門職がラジオでまちづくりを聞いているあなたに、いつまでも健康でいられるようなお役立ち情報をお届けするコーナーです。今回の担当は小野ちゃんと
長谷ちゃんです。
長谷ちゃん、今回も焼津からよろしく。
よろしくお願いします。
今回は何の情報をお届けしてくれるのかな。
はい、今回は腰痛についての1です。
1ということはいくつか準備してるのかな。
はい、3まであります、
うん、
今回は腰痛を防ぐために1の腰を曲げないです。
うん、なるほどなるほど。
腰痛を起こしやすい動作に重たいものを持ち上げるとき、膝を曲げないで腰を曲げて持ち上げてしまうという動作があります。腰を曲げた状態で重たいものを持ち上げると腰の筋肉に負担が多くかかってしまいます。負担を減らすコツは膝を曲げて腰にかかる負担を分散させることです。これは日常生活でも介護や福祉の現場でも同じことが言えます。僕たちは日常的に家族の介護をなさっている介護者や介護福祉職向けに理学療法士による異常の秘訣という講習会を行っております。詳しくは地域を明るくするリハビリテーション専門職の会のホームページをご覧ください。
なるほど。橋さん、今日は腰痛について1をどうもありがとう。次回は腰痛について2を南くんとお届けしたいと思います。今週は小野ちゃんと長谷ちゃんでお届けしました。また次回もお楽しみに。
はい、地域を明るくするリハビリテーション専門会の皆さん、ありがとうございました。ラジ町では皆様からのお便りをお待ちしています。番組に出たい、こんな人に出てもらいたいとか、一緒に番組を作りたいという方も大歓迎です。ぜひお気軽にラジオ府中ズまでメッセージをお寄せください。それでは皆さん、来週お会いしましょう。さようなら。